79.1 City FM.
Kokoro no half time.
Chisai koro wa kamisama ga ite.
Kokoro no half time. この番組は熊本地震で被災された方や、また大変な思いをされた方にとって少しでも心の休憩になればと思い、 WCRP 世界宗教者平和会議と新宗連新日本宗教団体連合会が第2第4土曜日の午前10時からお送りします。スポーツでは前半の試合が終わり、後半の試合が始まる前の休憩時間をハーフタイムと言います。番組名のハーフタイムは、災害後の厳しい生活を過ごされている皆さんに、この番組を聞いていただいている間だけでも心の休憩、ハーフタイムを取っていただこうということを意味しています。番組では宗教者や震災復興に携わってこられた方々をゲストにお迎えし、さまざまなトークを展開します。
この番組は公益財団法人世界宗教者平和会議日本委員会と公益財団法人新日本宗教団体連合会の提供でお送りします。
さて、本日第31回目のゲストは、自立支援当事者ネットワーク共に生きよう代表佐久本誠一さんと、シンガーソングライター大山圭司さん。聞き手は世界宗教者平和会議日本委員会有地誠一郎です。それではお聞きください。
はい、ここのハーフタイムの時間です。今日の、お客様は、大山圭司さんと、現在25歳ですね、
はい、
と、佐久本誠一さんです。
はい、
まあ、お二人とも、まあ、あの体に不自由なところがございますけれども、まあ、すごく元気な方ということでございまして、大山さんはあの、まあ、全盲で、まあ、全く、まあ、見えないというハンディがあり、また佐久本さんは頸椎損傷で、まあ、首から下が麻痺していらっしゃるので、車椅子での、まあ、生活を、されておりますけれども、二人とも、明るく前向きな、今日はゲストを迎えました。それでは大山さん、佐久本さん、どうぞよろしくお願いしたいと思います。
よろしくお願いします。
最初は初めにあの大山さんからお話を伺って、いきたいと思いますけれども、
はい、
大山さんは放課後等デイサービスで、障害を持った小学生から高校生の、まあ、お世話の仕事をされながら、
はい、
シンガーソングライターとして、まあ、現在は仮設住宅だとか、また老人ホームなどで演奏活動をされているということでございますよね。
はい、
はい、大山さんと初めてお会いしたのが、まあ、被災地障害センター熊本ができた時に、はい、落成式の時かな、はい、あの時に福山雅治の歌を曲をあの歌われているのでびっくりして、福山より上手いんじゃないかななんてね思ったりいたしましたけども、まず大山さんは、まず地震の時どうだったんでしょうか。
私、地震の時はあの全身と本身もあの自宅で過ごしまして、全身はあの野球を聞いてて、で本身はあの夜中の1時頃、まあ、その前身の日にやるはずだった原稿の作成をやってたんですけども、あの、まあ、前身の時はですね、あのもう地震が起きてちょっとここはおられんってことで玄関から出てですね、あの、まあ、近くの駐車場に行って、もうそこで住民の方と火、はい、あの火を、いやいや、夜を明かしてですね、で次の日はもうそんなになかったの、水道もですし電気も通ってたので、まあ、家族は仕事に行って、僕は今日あの近くの教会であの1日過ごしたんですよ、
はい、
では余震はあったものの大した被害なかったので、あの家に帰ったんですね、そしたらそ の, よあの夜中に本震があったという具合で、もうこれは本震の時は玄関が崩れてもう裏口から出るしかなくて、あの本震の日はですね、もう夜中あの過呼吸を起こす方とかもいらっしゃったりとか、結構大変、しかも寒かったです、本震の日の方が。
ああ、そうですか。
でそういう中であの夜を明かしたというふうな、本当に 今日激動の2日間でした。
ああそうですか、はい、じゃあ大変でしたよね。
大変だったですね。
普通の方でも大変ですのに、うん、このなんか目がね ご不自由だと余計にまあ大変ですよね、
う
ん、
そうですね。
でそれから避難生活が始まったわけですか、
はい、それからはもうですね本当にあの転々とした2ヶ月を送りまして、あの彼女がですねいて、その今は結婚してるんですけど、その当時は彼女で、
はい、
で彼女は玉名の方に住んでたので、そっちの方はあまり被害がなかったものですから、
はい、
その実家にお世話になったり、あと教会でですね、あの、はい、実家がある近くの教会でネット回りしたり、はい、やっぱ実家に、ね、ずっと居座るわけにもいかないので、そういう生活を2ヶ月してて、やっぱあのうち赤札だったからガスが出なかったので、お風呂があの、はい、熊本の身体障害者福祉センターに入りに行ってました、でそういう風な生活を2ヶ月続けて、でやっと新しいあの家マンションが見つかったので、そっちに6月ぐらいからあの引っ越しました、
うん、あそうですか、
はい、
じゃあ本当に転々とされたりね、はい、でも彼女がねいらっしゃったっていうのは何よりも、うん、この救いというか、
そうなんです ね彼女がいろいろうちの世話もしてくれて、あの食事を持ってきてくれたりとかですね、
ああ
水持ってきてくれたりして、
でそれで結婚という運びになって、
はい、なんかそういうことがきっかけでですね、あの、はい、うちの家族もやっぱそこ、これここまでしてくれるような人だったらじゃあ結婚許そうみたいなあの流れになってですね、
あそうですか、
向こうも僕があの一緒に過ごしたことでいろいろあの理解も得られたことでですね、向こうの方の親さんたちもあの賛成をしてくれたという、だから震災がきっかけで結婚をしたんですよ。
あそうですか、
はい、
で震災によって本当に人生が変わりましたね。
で結婚式もあの震災で避難していた教会で結婚式を挙げました。
あそうですか、おめでとうございます。
ありがとうございます。
そうなんですか。
はい、
まあそれでまあいろいろと、まあ活動などもまあされているということですけども、
はい、
ギターの演奏と、
はい、
まあ歌を歌いながらのシンガーソングライター
さ
んとして、はい、今活躍されているわけですよね。
はい、
でその活動場所も仮設住宅の、まあ、集会場っていうんでしょうか。うん、みんなの家というんでしょうか、まあ、そういうところだとかで、
はい、
されているというふうにこの伺いましたけども、どんな感じなんですか。
そうですね、音楽活動自体はもう地震の前から始めてて、
はい、
あのまず大学の4年生の時に初めて CD を出したりしたんですけど、
ああ
でやっぱ、まあ、今までもその福祉の施設とかにも行ったりしてて、で、まあ、地震を機にですねやっぱり僕にできること何かないかなっていうふうな気持ちがあって、
はい、
あのまあ、だから避難
先、気持ちもそういうふうに変わったわけですね。
そうです、もともと演奏して喜んでもらえるのは好きだったんですけど、
ええ、
まあ、今回地震ということもあって自分も困ったんですよ、
ええ、
だからこそやっぱ何かできることないかなと思って、
はい、
あのそういう、まあ、最初 の活動は江津湖で のストリートチャリティーライブだったんですけど、
ええ、
その時それが5月にやったんですよね。地震が1ヶ月後に江津湖でチャリティーライブやって、それがきっかけであの各施設を回ったり、あとそのボランティア団体の方の主催のですねイベントで、あのまあ、アクト熊本さんっていう団体のおしゃべりカフェっていうイベントが、
はいはい、
あの仮設住宅の集会場でやってて、ええ、その一環としてあの演奏、僕の演奏をさせてもらうと、
あ
そういうふうな活動もしたり、それ以外でもあの、まあ、知り合いで仮設住宅に入ってる人もいるんで、そういう人たちの依頼を受けて演奏したりとか、
はいはい
はい、そういう活動をしてます。
あ、そうですか、
はい、
じゃあ本当にこの地震によって自分がこの人の役に立っていきたいと、そういう思いに強くなられて、
そうですね、
活動が始まったわけですね。
やっぱあの地震のにがあったことで、まあ、その被災された方をがいてですね、そういう方々とあの触れ合うことで、確かに自分もですね地震で相当な被害を受けたんですけども、まだやっぱ自分より大変な人がいっぱいいるんだなっていうふうなことを、まあ、痛感してですね、はい、でやっぱ最後にもまだ来てねと言ってもらえたりもして、そういう方々にですねそういうふうに言っていただけて、本当にやっててよかったなという気持ちになりました。
まだ来ても演奏してほしいと、はい、歌を聴かせてほしいと、あそれがまあ一番喜びかもしれませんね。
そうですね。
あそうですか、
はい、
また、仕事も放課後等デイサービスの方で
虹色ですね、
はい、虹色、はい、でお仕事されておりますけども、まあ、そこではどんなことをされてるんですか。
そこではですね、放課後等デイサービスというのが、まあ、簡単に説明させていただくと、障害を持ったお子さんで学校が終わった後の時間ですね、うん、
はい、
放課後の時間にその、まあ利用していただくというふうな施設なんですけども、で、まあ、思い思いに時間をですね過ごしてもらうんですけど、まあ、みんなと一緒に関わってですね遊んだりとか、 はい、そういうふうな仕事をしてます、はい、で子供たちと一緒にあの
歌も歌ったり
も帰りの会で
楽しそうですね。
そうですね、みんなああの個性的でいい子たちばっかりなので、楽しいです。
あ、そうですか、また結婚もされて、奥さん、奥さんは失礼どんなか
奥さんも普通の普通のって言ったらあれです
けど、まあ、女性でしょうけど
健常ですね。
健常で、はい、
はい、障害はないですけど、あの彼女が主催してる音楽イベントにあの出たことがあの出会いのきっかけだったんですよね。
はあ、
地震の前だったんですけど。
奥様も音楽家。
そうです、ピアノの先生です。
ピアノの先生ですか。
はい。
はあ、でその出会いがあって、あの、はい、お付き合いが始まったと。
そうです。でその最中に地震があったと。
ああ、そうなんですか。いや本当に大山さんは地震によってこの自分のこの生活もそうですよ、生き方も変わって
たまに話すんですけど、ね、まあ、あの地震がなかったらもしかしたら結婚しなかったかもしれんねっていう話もしたりするんですよね、
そうですね、
はい、
わかりました。大山さん の今のこの、まあ、夢とかございますか。
夢ですか、
はい、
あの今あの先ほどもお話ししましたように、あの障害を持ったお子さんが来られるあの利用してくださる施設で働いてるんですけども、
はい、
あのその子たちが大人になった後のその、まあ、なんですかね、そういう日常生活 なんかですね、あの行政とか、はい、あとその、まあ、スペシャリストの方が支援されるんですけども、
はい、
やっぱ娯楽っていうところが、まあ、まだまだその日本的にはその受け入れられていないし、
はいはい、
まあ、手薄な部分があるので、なんかそういったものをですね、あの他の、あの他の人たちと、まあ、平等にあのそこにあのなんていうんですかね、触れられるような、
楽しめるような、
はい、そういう、はい、社会人になっていけばいいなっていうふうなところで、そのための取り組みをですね、はい、やっていきたいなっていうふうに思ってます。
あ、そうですか、
はい、
あ、そうですね、行政ですとかそういうところは、まあ、生活する上で、まあ、最低限のことはね、支援してくださるでしょうけども、
う
ん、その方たちに対するこの娯楽楽しみ、
そうそう、
ということをやはりこの大山さんのこの声とギターで提供していきたいと、
はい、全ての人が人間っていうふうな、はい、ねうんはいね、立場で生きていくということであれば、そこはもう絶対必要だと思うんですよね。
楽しみというのは必要ですからね、うん、あ、そうですか、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
本当今日はいいお話を、いただきました。
ありがとうございます
ありがとうございます、
はい、
暖かな春風に吹かれながら、柔らかな日差しを浴びて歩いてる。そんなのんきな気持ちで生きてきた日々はどこへ行ったのやら。あの日の悪夢によって僕らの歩む道は全て変わった。現在地やこれから行くとこさえもわからぬまま、みんなここにいる。なぜこんな目に遭わなければならないの。なぜ問いかけても答えは出ないの。心と現実の葛藤に疲れ果て、深い眠りにつきたいとも思う。被災地を忘れない、心のどこかに生かしておきたい。年月が経つにつれて記憶から消し去られ、同じことを繰り返してしまう。被災地を忘れない、周りに惑わされないで、自分の目で直接状況で。
それでは続いて佐久本さんの話を伺っていきたいと思いますけれども、はいはい、佐久本誠一さん、51歳、
もうええ年ですね。
何がいい年か分かりませんけど私もいい年なんですけども、はい、佐久本さんも、頸椎損傷で、首から下が麻痺されて、はい、まあ、不自由な生活をされておりましたわけですけども、はい、被災した時は大変だったんじゃないですか。
そうです。自分はもう前身の時が自宅 で本身はあの病院だったんですよね、
はいはい、
で前身の時はたまたまその、まあ、自分 毎日あの就寝のヘルパーさんをお願いしてるんですよ、
はい、
で毎日大体早い時間に、まあまあ、本時間がですね大体その前身の時は9時26分があのだったんですけど、いつも大体8時にお願いしてた、はい、その時だけ用事があって10時にお願いしてたんで、
はい、
でたまたま それがうまくいって、なんかその本心でこうあの揺れた時に自分車椅子から投げ出されたんですよね、
はい、
でもうどこに落ちたかもう電気も消えて真っ暗な状態で、はい、まあ、どこに投げ出されたかわからない状態で、
はい、
ちょっとすら見えた時にこうトイレとこう洗面台の間に落ちてたんで、
あら
で自分もどうすることもできなくて、でもうその時間帯がちょっとうまくいったくて、その
ヘルパーさんが
帰ってこられたんです。もう、はい、多分外で待機されてたんでしょうね、ある程度、はい、時間前にだから、はい、だからそれで入ってこられて、まあ、どこにいますかとか言われてもこうどこにいるか分かんなくて、
うん、
多分もしかするとトイレかもしれない、お風呂かあの洗面台の近くかもしれないとか言いながら、でこうそのスマホがあるからスマホのライトでこう駆けつけてきて、
で
それを自分をその場所から部屋まで引きずり出してもらって、
あ でも
その状況でこう車椅子に乗っけなあかんのですけど、もう一人じゃ無理だから、
はい、
でもうその時はもう外で救急車両とか消防車両のもサイレン音がひどくて、
はいはい、
もう救出活動が始まってたんですね。でそういう中でその、うん、誰かにこう外に助けを求めに行かれた。でその学生みたいな子が来てくれて、
ヘルパーさんがね、はい、
そしてその2人で
自分車椅子学生さんと2人で、
はい、乗っけてもらって、
はい、
でその学生さんはもう用事があるからもう自分行きます出て行って名前も聞かず、
はい、
そして自分とヘルパーさんと一緒にこう外に避難したん庭に、
はい、
でそれを心配した家族が別の家にいる家族が駆けつけてきてくれてですね、
はい、
で心配してでその庭のとこでみんな避難してたんですけど、でももう状況が状況でずっと揺れてるか分かんないんですね。危ないからということで、うん、その、まあ、近くでこう救出活動してた、まあ、警察の方がです、ね、駆けつけてくれてきて、はい、ちょっとここもう危ないから避難しましょうと、はい、そしてもうこの辺りどこか避難するとことかありますかねと、で、まあ、福祉避難所、まあ、自分たち障害者ですからそういうことを聞いてたけど場所が分かんないから多分この近くに小学校があるからそこがほら避難所になってると思うんでということで、
はいはい、
で、うん、その方がたまたまこう熊本の県警じゃなくて福岡県警の方で場所が分からないから案内してくださいって言って、
そうですか、
でそういう感じでもう県道沿いとかも結構もう地震でこうやられてるからなかなか通れないけど、
なるほどなるほど、まあ、で本心が今度は、
病院ですね、病院で、まあ、ちょっと自分転倒したんで一応ほら、はい、その事前にも病院に連絡してたんですよね、
はい、
そして、まあ、とりあえずこう診察しようということで、はい、でまあ病院に行って受診して一応打撲があるから1週間ぐらい入院しましょうということ、はい、でも1週間入院すると言ってもほらもう避難所に病院自体もなってたんですよね、
はい、
だからそういうことで、まあ、患者さんも
また立たされてしまったわけです
か、はい、入れ替えがあって、まあ、ある程度したら、まあ、一応とりあえずこう場所がないからもうじゃあ、施設に行きましょうってそこが、はい、避難所になってるかもしれないかということで自分そこで行ったけど、そこも俺やっぱり避難所になってるということは各施設からも重度の障害の方たくさんいるんですよ。
あ、なるほど。
なかなかそのほら自分たちを確保するもうベッドもなく部屋もなかったからということでそこも一晩で出たんです。
あ、はい、
そして
また次どっか行かれた
の。家族が避難してた高校の体育館にですね、
はい、
行ってそこで2週間ほど避難してて、
はい、
でその間にですねその自分相談員というのが自分たちでつくんでその方がいろいろ手配をしてくれてですね、
はい、
熊本にですねその障害者団体があるんですよ、
はい、
でそういう方々がそのほらいろいろ避難場所を探してくれて、
はい、
提示してやるなんかもう古いなんかこの空いた店舗のですねレストランがあって、
はい、
空き店舗が、
はい、
そこをこう避難所としてこう提供してやったんですよ、
はい、
でそこにこう来ませんかということで、はい、
でそこ行かれて
よろしくお願いしますということで、
はい、
そこに行って、
はい、
まあ、そこで3ヶ月ほどこう、
はい、
引き返しちゃって、まあ、5、6、7、7月ぐらいまで3ヶ月を避難してました、
は
い、
でまたどっか行かれたんですか。
そこからやっぱ自分もともと、まあ、そこは熊本市内でなんですね、はい、自分は益城の人間ですから、
はい、
益城出身だからという、じゃあ益城に帰ろうということで、
はい、
で益城の総合体館というところに帰りました、
はいはいはい、
まあ、そこで3ヶ月また、
あ、そうですか、
避難生活、
じゃあまたさらにどっか行かれた
んですか。そこがまた総合体館が10月の31日まででもう閉鎖ということで、
はい、
でまだほら仮説ができてない、自分たちの仮説が、
はい、
でそういうことでじゃあまた別な場所ということで、なんかそのまた別に小さい体育館みたいなのがあったんですよね、
はい、
そこにこう、
いや、すごいですね、
2週間ほど、
あ、まあ、じゃあ転々と本当されたんですね。
本当転々とですね、やりましたね、はい、
でそしてこの益城の仮設を見学しに行かれて、
はいはい、
お話を伺うと、障害者でも大丈夫なバリアフリーの
仮設
住宅を今作る時に関わったっていう、
そうですね、まあ、関わったというかですね、はい、ほら一般の仮設というのはどうしてもこうその まあ、その阪神淡路だったりとか東日本だったりとか仮設自体が自分たち障害者が入れるような、まあ、バリアフリー仮設がなくて、
はい、
でそういう状況でずっとこう熊本震災にもつながってきたんですよね、
はい、
自分たちはどういう状況でこう入れるかというのが分からなくて、でその時たまたまこう自分と出会ったですね、東さんという方が弁護士の車椅子弁護士の東さんという方がおられる、
はいはい、
まあ、その方と一緒にこう仮設に行ったんですよ、
はい、
で益城の行政の方と話しながら、ここ使えないじゃないかと、トイレも入れない、お風呂も入れない、こんなに段差があるところでどうするんだということになって、でも町の行政はですね、県からの依頼でやってるから県が権限持っとるから自分たちはここまでしかできないんだよ、
うん、
じゃあ自分たちはどうするんだということで、
はい、
でもそこで話が見えてこなくてですね、
はい、
まあ、検討しますぐらいなんですよね、
はい、
でそれじゃあかんということで、はい、もう一回こう一般の仮設に行って、
はい、
その時はですねテレビのメディアを使ったんです。
あ、東先生がメディア、
そう、
テレビ呼んでくれたの、
呼んでくれた、そしてその使えない状況をもうテレビの画面で、トイレも使えない、お風呂も入れない、こんな段差のところで何もできないということで、でその状況をまた町と、まあ、行政に言ったら、その行政がその県の方に言いやすくて、
はい、
建てるんですか建てないんですか、もう2つ返事でやってくれとか言われたら、県はもうどうしてもそのあんだけ流れとるから、
はい、
じゃあもう建てますということで、
はい、
でそのバリアフリー仮設がその、まあ、始まったということ で今あるんですけど、はい、
あ、なるほど、じゃあそういう今バリアフリーの仮設に入ってらっしゃると、
そうですね、はい、
まあ、大変でしたね。
でもまあその ねみんな自分たち障害者もそうですけど、やっぱり一般の方々も同じように被災されて、うん、同じようにこの小さい仮設の中で生活される、
うん、
お年寄りだったり女性だったりね、大変な思い、子供もそうですよね、
はい、
大変な思いしてるから、
ですか、
それ考えたら一緒ですよね、全然、はい、
また話は変わりますけども、
はい、
佐久本さんが共に生きよう、はい、準備委員会というものを、
ね、
立ち上げたと、
まあ、2団体で立ち上げましたね、
はい、どんな団体なんですか。
まあ、もともと自分障害者だから、そういう障害 に、まあ、益城のですね、障害を持った方々にちょっとこう、被災されている方々に声をかけて、どういう状況で生活されているのか把握しながらで、はい、なんかそういう方々にお手伝いできたらいいなと、
はい、
まあ、自分こうやって避難所生活とか避難してる中でいろんな人、県外からのこうボランティア団体があるんですね、障害ボランティア団体が、
はいはいは
い、まあ、そういう方々にだいぶお世話になって、
はい、
いろいろこうやってくれたりとか、そういう話を聞かせてくれたりとかされたんで、まあ、自分に何かできることがないかなと思って、うん、
はい、
じゃあやっぱり自分もこうやって障害があるから、
はい、
まあ、障害を持った方々にちょっと声をかけていこうと、
はい、
だから自分益城出身だから、益城におられる方々の障害を持った方に声をかけていこうということで、
はい、
そういう感じで始まったんですよね、はい、
で具体的な活動って何か。
そうですね、まずその仮設に行って、
はい、
そのまあ、どこにおられるか分かんないから、
はい、
まあ、ちょっとこう仮設に行ってその常時いる団体の方々に聞いて、
うん、
それを教えてくれないから各部屋を回っておられるだろうというところに行って話を聞くということで、
は
い、
あ、そうですか。
そしてまあその何かこう今困るとか、どういう状況で生活されてますかとか、
はい、
うん、大変じゃないですかねとか言いながら、
はい、
まあ、そういう、まあ、世間話を入れながらの話ですね。
あ、そうですか。
なかなかその 難しいから
ですね。映画もされてるようなことを今この、
あ、そうですね、今ですね、ちょうど今よくやってるんですけど、仮設に行ってからですね、まあ益城に18箇所仮設があるんですよ、
はい、
まあ、自分たちバリアフリー仮設入れて18箇所、はい、その仮設にあの集会所というのがあるんですよ ね、
あ、はい、ございますね。
そこにやっぱそのどうしてもそのあのいろんなイベントがあって、その住人の方がみんな集まっていろいろやられてるみたいですけど、まあ、それで終わってしまうんですよね、はい、で終わってしまうんで、なかなかそのコミュニティが取れなくて、じゃあ何かできないかということで、うんうん、まあ、そういう
で映画を上映するとそうです、ね、いうことになったわけですね、
はい、映画をちょっとやろうと思いました、
はい、じゃあまたたくさんの方がそこで、上映を楽しみに、
そうです ね、 ね、されてると思います、
ね、はい、あ、それは楽しい、ね、
昭和シネマですからね、
あ、昭和シネマ、まあ、
年配の方は喜ばれるんです、
あ、なるほど、
黒沢映画だったりおじさんの映画だったりした
ら、あ、なるほど、ね、
本当に喜ばれます、
あ、そうですか、はい、まだこうやって佐久本さんも大変な思いをして、はい、しかしいろんなその中で、いろんな方に、助けていただいて、
そうですね、はい、
それで今度は自分もこの役に立ちたいと、
そうですね、
そういうふうにこの思われて、まあ、活動していると、
そうですね、
ね、
はい、
いうことで、はい、今日はまた佐久本さんからも前向きな話をいただきまして、本当に私自身も元気になったように思いました。いい、はい、今日は大山さんと、佐久本さんからお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、
心のハーフタイム。
お送りした曲は本日のゲスト大山啓史さんの歌で、被災地を忘れないでした。心のハーフタイム、本日31回目の放送はいかがでしたか。自立支援当事者ネットワーク共に起用代表佐久本誠一さんとシンガーソングライター大山啓史さんをゲストにお迎えしました。この番組へのご意見ご感想はメール、ファックスでお寄せください。メールアドレスは kokoro@fm791.jp、 ファックス番号は 050-3730-3256、 050-3730-3256 です。なお、この放送は2月14日水曜日午後3時から再放送します。心のハーフタイム、次回は2月24日土曜日午前10時からです。次回もお楽しみに。